沖縄から音楽やいろんな情報をお届けします。健子様は音楽ジョーグ
ー L サイズ。
もう今年半分当てもうたかな、ちょっとこれでもね、6月はなんか今年前半の総まとめかのように勢いよくライブを、怒涛の5連続ライブみたいになりましたね。なんとなく、いや急遽決まったものも含めてなんですけどね。でもともと決まっていたのは6月の25、沖縄市でのライブハウスサーキットということでね、準備していたんですけども、なんとその日会場にリハ入りした、先にアーティストを入れてたんですけど、入ったアーティストから健子さん今日できないってって言われて、はえってどういうことと思ったんですけど、もう確認が取れないままだったんですよ、なんか前日から。それでまあしょうがないなと思って、移動すぐ近くに私の行きつけのお店がケミっていうとこあって、ケミに電話して、もうデイジごめんけどさ、急に今日ライブさせてくれないって言って、なんとだから6時から入って8時からライブっていうぐらいのリハちょっとやってみたいな感じで準備してたので、えっつってまさかの場所移動で看板貼ってっていう大ハプニングにがありつつも、まあ、おかげさまで、あのパーカーベニューにのパーカーベニュー1個しか信号ないんですけど、その角にあります、プレイヤーズカフェというね、カフェでバーカフェでありバーであるところがあるんですけど、そこまあ私らは前がケミっていうバーだったんでずっとケミって言うんですけど、まあ、ケミの皆さんのおかげでライブすることが本当できまして、本当にありがとうございました。ですごく楽しかったです。この日はソベポッポと知念指導ギノワンカントリーズとって私の名義だったんですけど、私には385とか、マジェスティックスとかでも活躍していたピアノ弾きの佐喜眞淳がサポート入ってもらって、でさらにあのその前の週のユンタクルーっていうね、大学生たちで今辺野古のゲート前でこのカレーパーティーをしたり、いろんな勉強したり考えたりしようっていう行動している子たちがいるんですけど、そのユンタクルーのパレードがあった6月20日のイベントで見かけて、ヒューマンビートボックスもダンスもすごく面白い子がいて、私その現場に実はいなかったので後でビデオを編集してたんですよ。ビデオを見て、みたいな、こんな子がいたんだと思って、それでその子がミケルっていうんですが、早速ちょっと私ライブが4本あるから出れるの全部出てっつって、とにかくヒューマンビートボクサーとしては、まあ、あのヒューマンビートボクサーばかりのバトルに出るのももちろんスキルが上がるとは思うんですけど、いろんな人とコラボレーションやセッションしていくことによって、まあ、お友達や音楽のつながりや広がりもできると思って、もう急遽呼んだんですけど、本当バッチリねリハーサル一発でいい、演奏というかねセッションさせてもらって、すごく楽しかったです。それなんとね、その、まあ、急に移動になってもう途中で帰らなきゃいけない人とかもいてね、時間がちょっと1時間ずらして9時からスタートしたので、それでまあ途中で帰る人や、それからもうたどり着けなかった人もいたみたいで、もういいやみたいな感じにやっぱなっちゃった人もいて、それでまあキャスをやったんですね、ツイキャスを。で、まあ、自分の曲なのでと思ってツイキャスしてたら、東京から見てる人とかがいて、あれこれ淳くんって385の淳くんですかみたいな人とかいて、なんか385東京で見てましたみたいな。とやっぱライブね、その場で見れる人っていうのはやっぱ限られてるんですけど、人数とかタイミングとか曜日とかね、そういうのがあってとか、だからキャスの可能性ってやっぱいいなと思って、また今後こういうねできる機会があればやりたいなと思います。でそのまあ講座でのライブ終わって、その次の日が6月26日は毎年恒例歌の日というね、ビギンが提唱して、そのまあ6月23日に戦争がぴったり終わったわけじゃないけれど、まあ、組織的戦闘ができなくなった日ということで慰霊の日が定められてるんですが、まあ、その慰霊の日の翌日に戦争が終わって平和な世の中が来て、やっと歌えるようになったその歌の喜び、それから歌に対する感謝をする日にしようということで歌の日っていうのを決めてくれました。でその歌の日の前夜祭っていう名前で2003年から私たちは始めたんですけど、歌の日自体は2000年から、私は2004年からか、歌の日前夜祭って名前で始めたけど、それから12年目なんですけど、とても嬉しいことは、まあ、前回の番組でもお伝えしたんですけど、私たちが先輩から教えてもらった、もしくはこう伝えてもらったことを今度子どもたちの世代がね、ナズちゃんとかホルキーズとかね、高校生、中学生高校生がそれをまた私たちのイベントに出てきてつながってくれるっていうのがとても嬉しいなと思いました。 またホルキーズは、メンバーの一人がもうね、八重山在住というかね、八重山の高校に行ってるの、石川県の高校に行ってるので、学校終わって飛行機乗って、飛んできてグルーヴでライブということでね、またハーモニーもすごく良くなってました。本当ね、今後遠距離バンドとして続けていけるかどうか厳しいところもあるかもしれませんけど、学校もあるしね。でも、まあ今の時代音楽どんなにしてもできるので、まあ、またいい機会でライブ見れたらいいなと思います。その歌の日前夜祭にも出てくれた、ジュジュモというね、夫婦デュオ。実はつながりとしては結構ね、長いし、いろいろ一緒にやってきてるんですけど、また改めて曲を聴いてもらいたいと思います。2012年に出ましたアルバム、シン・リンの中から、一旦ママ会が。のはジュジュモという、ね、夫婦デュオのイッターママーカイガーでした。イッターママーカイガーはあのココもなんかの歌の中で歌ってましたよね。子供に歌うわらべ歌みたいなのはいっぱいいい曲あるんですけどね、これまたいい曲なんですけど、まあ、その歌の日前夜祭の時に、あ、歌の日前夜祭ね、グルーヴ歌の日っていう名前を変えてね、もう最近それでやってるんですけど、でそのいろんなアーティストが出てもらった中で、その日はまた、メカルジンと、それからソベポーポー、そしてジュージュも、それからこの高校生バンドになりましたホルキーズ、去年まではハーフ&ハーフで半分中学生だったんですけどね、今年は全員オール高校生になりましたけど、ホルキーズに、ナズちゃんを迎えてという形でしたね。で、その後に、東京から来てもらいました、星文明さんという方にね、歌ってもらいましたけど、すごくね、インスト、ギターのインストだけでもすごくかっこいいのですが、また歌もすごく良くてね、こういう出会いがあるから嬉しいなと思います。いつもね、グルーヴでやらせてもらってるんですけど、グルーヴから一組、必ず一組、または二組ぐらい紹介してもらってるんですけど、今回もね、またいいアーティストをその子供たちにも見せられてよかったんじゃないかなと思いました。で、最後また私とジュンとミケルと、それで最後はアタルも参加してもらって、歌の歌を歌って終わるということだったんですけどね、今回はアタルがね、アタルバージョンということで渋い感じで、始めてくれたので、ドマンギテですね、歌詞を忘れました。はい、ということで、そんなね、怒涛のライブ三昧だったんですけど、で、そんで、27日にはお笑い米軍基地初めて見てきました。まーちゃんがね、同級生ということで、前に2回目の成人式というイベントをね、もう割り切ってやりました。年齢ずっと隠してきたんですけど、まあ私は先輩方のお手伝いということでね、貫き通してるんですけど、どっちやねん。ね、まあそれで、一緒に、まあ、やったことからね、それまでも何回も見に行きたいと思いつつチケット取れなくてと思ってたけど、今回意地でも見ようと思って、当日券取ってでも行こうと思って取りまして行きました。本当ね、歌の日の方も行きたかったんですけど、もうちょっと今回はね、今回逃したらこうタイミング的になんかまた行かないとかなりそうだなと思って、どうしてもこれは行こうと思って行ってきました。 いやー面白かったし DVD も買いました。でやっぱりねどんどん切り込んでるし、なんかこれをまあ言ったら怒る人もいるかもしれない、もしかしたら。でもまあ一応ねネタですからとかね、そう笑っていける社会的な問題にでも出会うきっかけになるかもしれない。で少しあのイサオですね、あのつぶやきシルも同級生で、いやなんか同級生がこうやってなんか面白くやっぱ社会をちゃんと考えて向き合っていくのにも立ち会えてすごい、いやなんかいいなと思いました。でそんな、大笑い米軍基地も見ての、うーんで次の日が28日が、ウクレレビーチパーリーということでね、ジョニー・ギノワン大先輩がですね、今回は自力主催ということで、念願のトロピカルビーチでやりました。本当たくさんのアーティストがね出て、そしてフラの皆さん、だから内地から出演に来てくださった皆さんもいて本当に楽しかったです。でミュージシャンたちがねこの楽屋裏で飲み会が始まるの去年もだったんですけど、そこが楽しかったりしますね。ははははで、今回はねまた、ローリーさんが出てたんです。私大好きな、もうちょっとドキドキしちゃいましたね。いやすごい良かったです。でローリーさんが歌ってる時になんとあの裸のベイビーがね、あの本当に赤ちゃんがねおむつ一丁でステージ上がってくるというハプニングがありすごく面白かったです。で急遽ですけども、私月曜日、今実は収録してる今日の夜の話なんでね、今これがかかってる頃にはもうさとっとっとと終わってるんですけど、でも絶対に聞いてほしいと思いました。実はね、あの急遽決まったイベントで、先ほどかけたジュジュもがね誘ってくれたんですけど、土曜日にいろんなイベントがあったんですけど、女村かなどこかで、内地から3都道府県ぐらいから、15名ぐらいのゲストを迎えて、なんか弾き語りの人がほとんどだけどのイベントがあったみたい で、それであのしぶとく残ってる人たちが3名月曜日もライブしたいっていうことだったみたいで、それで私も出ることになりました。で内地から出るのがガリザベンさんと、それから井上康夫バーガーさん、そして今西太一さんということでね、でジュジュ沖縄からジュジュも元私ってことになるんですけど、いや久しぶりね、あ太一さんとライブできると思って、この怒涛のライブが終わって CD を聴き始めてね、もうかっこよすぎてですよ、ちょっと涙が出ましてね、もうぜひこれは今後ねまたあの太一さん の、あの前にブッキングもお手伝いさせてもらってるんですけど、これを機にまた出会ってもらえたらと思います。今西太一さんのアルバム J-POP の中からタウン。
ちが道に座るファーストフードで乾杯だ。居場所を探してたどり着いた、そこは本当に天国か。おっさんたちが作ったこの街で、おっさんたちがゴミになる。それでもシワッチャの微笑みと段ボールの城は光ってた。ああ風に蹴飛ばされて、
聞いてもらっているのは今西太一さん J-POP という非常に挑戦的なあの CD ですけども、その中からタウン聞いてもらいました。でね、今日はねこの太一さんの曲もすごくいいし、このアルバムもすごいね、やっぱねあのメンバーもすごく勢いがあって、あとねちょこちょこ挟んでくる太一さんのギャグがねブスって笑ってしまうんですけど、すごくいいアルバムですね。改めて聞きました。で今日一緒にライブをするんですけど、実はこの太一さんをとても慕っている、後輩がね、今度7月の3日4日にやってくるということで、これももう聞いた頃には終わってる人もいっぱいいらっしゃるかと思うと大変申し訳ないんですけどね、この後紹介したいと思います。今までの別れも消えてゆく、ワンツースリーフォー、あっという間だ。この街も人もそれを知ってる。
聞いてもらいましたのは今西太一さんのタウンでした。でこの曲を自分たちでも歌っているのがリトルキヨシとミニマム元気っていうね二人組なんですけども、本当にねあのこんなね思いが熱すぎるというかね、深く気軽にカバーできるような曲じゃないと思うんですけど、それをですね超えるカバーってすっごく難しいというかね、超えようとか、その、なんか雑念があっては多分ね、そんな本気のカバーってできないと思うんですよね。まあ、自分の歌にして、自分、さらにそれを良くする歌にできるのは、こいつらしかいないんじゃないかと、ちょっと過大評価かもしれませんけど、大好きなアーティストが今度来るんでね、リトルキヨシとミニマム元気で活動している、そのリトルキヨシの方なんですけども、もともと雇われ救世主というバンドで沖縄のね、インディーズブーム、を駆け巡った、バンドでもあるんですけども、実はね今回のこのイベントをやるにあたり、いろいろ調べ物をしていたらですね、動画で、雇われ救世主の映像が出てきました。 まあ懐かしいのもあるけど、やっぱいいバンドだったなってやっぱ思うし、で今やってる音楽はそれをまた凌駕する、自分たちでどんどんこうやっぱり、まあ、あの時は良かったねっていうことじゃなくて、あの時も良かった、でも今はなおいいと言って、過言ではない、リトルキヨシがやってくるんですけど、7月3日4日2日間あるんですが、3日は私がブッキング、4日はイットスーっていうね、先輩がブッキングするということになっておりまして、私の方からはですねジボレーズ、それからジボレーズはねキヨシがね昔一緒にギターとしても参加してたんでね、それから知念指導ギノワンカントリーズ、それから、忍トリストリッパー、そして、チェミジョーンズ、そしてケンコという5組で、迎え撃ちます。で今日は懐かしいんですけど、実はね久しぶりに出してみたらですね、なんと私がその帯のコメント私が書いてました。相変わらず、愛も変わらず、俺たちは死ぬまでロケンロー、ジボレーズ、ジボレーションというアルバムの中からヌスト。
Wonderful, ヌストカバーでワンダフォー、ヌストカバーでワンダフォー。
もらっておりますのはジボレーズ、なんと3枚目のアルバムジボレーション。これなんとね2007年みたいですよ。いやあのねアルバムのたびにこのあの私番組で書けるじゃないですか、毎回波形が太くなってきますよねつまりあの年を重ねるにつれ爆音が増しているこのバンド、で本人たち曰くアンチエイジングって言ってましたね。あの疾走感、あのテンポもパワーもあの速くなって強くなっていくということで、あの一人はちょっと時々弱音を吐いていらっしゃる方がいても大変だと言ってましたけど、まあでもそのねパワフルなロケンローはもう私実は18の頃にね、この先輩方の別のバンドを見たの頃からもずっともうかっこいいなと思って、どんなバンドやってもかっこいいんでしょこの人たち。なのでぜひねこのなかなかね最近はこのバンド見れる機会がなくなってますんで、ね、見てほしいなと思いますって言ったところで、これ終わってから聞いてる人はごめんね、またなんかいい機会にね見てもらえたらいいなと思います。で7月の4日はマルチーズロック、バタフライコレクターズ、それから吉村隆史バンド、戸部誠一、そしてあのシャオロントゥーザスカイの遠山隆文くんが出るということでね、結構どちらも骨太な、メンツで揃ったんじゃないでしょうかね。詳しくは Facebook の方でイベントページ立ち上げておりますのでご覧ください。それから私のブログにも書いてます、のでチェックしてください。ということで7月までも、この6月末から7月の頭までのたったの2週間で何本のライブに関わったり出たりしてるのかっていう感じなんですよね。さあそれではもう一曲、7月の3日に出る忍ぶトリストリッパーね、今正式な音源出てないので、ちょっとかつてのねバンドジャガランディの音源をかけてみたいと思います。すごい懐かしいね、2001年の音源、トリッピングゲームというアルバムの中から、今もトリストリッパーになってからもやっている曲です、赤い花。
Keep
い、聞いてもらってるのは懐かしいね、ジャガランディ女スリーピースバンドとしてね、長身細身の3人が激しくかっこいいロックをやっておりましたが、今もそのかっこよさ変わらず、しのぶさんがしのぶトリストリッパーというバンドね、ベースはあの1号線から帰る道がでね、皆さんご存知の、ボトルネックバンドのベギーがベースを弾いております。それからドラムはもちんね、あのマモルさんは沖縄市で、ビートニックというねスタジオもやりつつ、今いろんなドラムも叩いてますけどね、そんないいメンツでやるんですが、実は最後聴いてもらいますのは滑り台バンドでケンコの歌ですが、まあ、ケンコさんも出るんですけど、今回ねこの7月3日もミケル出ますんでね、ヒューマンビートボックスのね、ぜひ遊びに来てほしいと思っておりますと言ったところで終わってるかもしれないって話は散々今日しましたけど、まあ、今後ねまたね、いろんなイベント情報はブログ、フェイスブック、ツイッターで発信してますので、ぜひチェックしてください。さあということでね、この7月もその同じ時期にねピースフルラブロックフェスティバルもあってるわけですしね、またガンガンこの夏のね楽しいイベントが目白押しになってくる季節ではあるんですけれども、私実はねこの7月の頭あの韓国に歌いに行く予定だったんですよ。それがあのマーズという病気が流行ったもんですから延期になりましてね、でその代わりにまた別のイベントが入ってきまして、もうバタバタしておりますけども、ただ皆さんスケジュールにも入れといてほしいのがですね、9月の22日、ね、大連休がやってくるんですけど、9月の19から5連休が来るんですけど、その22日に、満月祭りをやることになりました。でこの前瀬岳の青年会っていうね、あの辺野古の大浦湾挟んで対岸にあります瀬岳の青年会と、日程の調整もしてきました。でこの日はなんと韓国からプンムルというね、まあ、沖縄のエイサーみたいな韓国の芸能団もやってくるので、プンムルとエイサーのあのコラボレーションがね、私ずっとこれ夢見てたんです。これがね叶うことになりそうです。9月22日開けといてください、それからねたくさんのイベントどんどん行われていくと思いますけど、皆さんからの情報もお待ちしております。あの、詳しくは台風 FM の大城宛てに送ってくださいでは、今後とも Facebook、Twitter、健康ブログでチェックしてください。お相手は KEN に子供の子健康でした。バッハハイ。古くて新しい歌が聞こえる。風に乗る三日月たちは黒い翼も見下ろして、あの日なくした万華鏡を見つけ出してくれるよ。見たパの間、下田の隙間、君と僕との微妙な距離感も好き、この空の下の笑顔どれも素敵で、今日も太陽が虹色の風車を回す。78